5月29日金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日で5月が営業日としては終わってしまうというね。
わあ、本当ですね。
伝票出さなきゃいけないよ。
ねえ。
月末ですよ。
でも出す伝票ないんですよね。
ああ、まあ
な。どこにも行ってないっていうか、取材できてないので。
交通費を精算しようにもまずどっか行ってないっていうね。
行ってないので。
定期の範囲内じゃないかっていう話になっちゃうもんね。
はい、そうなんです。
いや、そうだよな。本当にそういう意味では月末とはいえ月末っぽくもないし、なんかしね、節目もなく、なんかここまで来ちゃったなっていう感じがあるんですが、
そうですね。
ねえ、まあ6月に入ったらこれね、緊急事態宣言も解除になって、で本格的に始業すると、結構さ、飲食店なんかを見てるとさ、6月1日から始めますみたいなところ多いんだよね。
そうですよね。
もともとのね、緊急事態宣言が5月末までだったから、6月いっぱいで考えてる飲食店って結構多かったみたいで、あれだからさ、1ヶ月ぐらいずっと店閉めてると掃除もしなきゃなんないしなんて考えると、 そんな前倒しになったから大急ぎと今週始めるっていうことができないところもあったりするので、だから6月からまた気分一新でね、変わっていくと思いますけれども、変わるといえばですよ、
はい、
私鉄道が大好きなんですけど、ここのところ電車、特に JR 乗ってると、縁のところが赤い広告が結構出てるのよ。縁が赤い広告って、なんかダイヤ改正の直前とかなんかある時に、変更がありますよって言って、これは見てくださいねっていうことで、縁が赤くなってるんだけど、今回はですね、埼京線、それから湘南新宿ラインですね、大崎と新宿の間で、今日の深夜から、6月1日月曜日の早朝まで、止まりますと。なぜ止まるか、渋谷の大改革だよ。
改革、
渋谷は今100年に一度の再開発をやってるんですって言ってですね、まあ、あそこは中心でやってるのは、あそこほら渋谷っていうと東急のターミナルなんで、基本的に東急系列のですね、ビルとかがもう今大工事をやっていて、
はい、
でその一環としてですね、今まで湘南新宿ラインと埼京線の渋谷駅のホームって乗り換えたことある？渋谷駅で。むちゃくちゃ遠いんだよ、あれが。もう300メーターぐらいっていうか、ほとんど別の駅ぐらいの勢いで、渋谷が あって、で、渋谷と恵比寿って隣同士の駅なんですが、ちょうどその真ん中ぐらいに埼京線のホームがあるのよ。もう、延々歩かされて、そうそうそう。で、昔は、動く歩道があったんだけど、今工事で取っ払われてるんで、ほんと延々と歩かされるっていうね。でそれがですね、いよいよ変わるんですよ。今までは東急東横店があったんで、で東急東横店があって、さらにその向こう側には昔の東横線のホームがあったんで、埼京線のですね、線路っていうのはこれ以上幅を広げられないんで、ホームができないっていうね、もともとあれ貨物線でしたから、っていうところに、いよいよですね、山手線のホームの脇に埼京線のホームを作るというですね。そうすると、だからスクランブルスクエアの真下にホームができて超便利になるというですね。
なるほど。
そうなんですよ。これね、今もうまさに切り替え工事をこれからやろうというところで、今その準備をですね、もうかなり長い間進めてて、これすごいんだよ。動かしながらホームを作り、で動かしながらもちょっとずつちょっとずつですね、線路をずらしたりなんかしながら、変えてるっていう真っ最中で、いよいよですね、今日の深夜から最終工事が始まるということであります。ご利用の方は十分にご注意いただければと思うんですけれども、湘南新宿ラインは、大崎折り返しとなります。で、埼京線とか東北線の方から来る電車は新宿の折り返しになるとこういうことですんで、その間新宿大崎間の移動は山手線の利用を呼びかけるということになっております。これね、メールもいただいてるんですよ。茨城上市の会社員55歳の方、みのちゃんさん、 付け替え工事見に行くんですか、行ったら感想を聞かせてください。行きたいんですけどね、さすがにこれはね、まあ、コロナウイルスの影響もこれあり、なかなか取材難しいんじゃないかなというところなんで、私はもう付け替え終わった後に早速乗りに行こうかなと。
あ、いいですね。
いうふうに思っております。渋谷も変わるね、こうやってね。
そうですよね。
さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各紙が入ってまいりました。昨日ね、香港の香港中文大学の大学院博士課程にいらっしゃる石井大地さんと電話をつないで、香港の現状、この国家安全法を制定されたらどうなるんだというあたりの話を聞きましたけれども、全人代全国人民代表大会が終わりまして、でそこで、昨日ですね、香港の国家安全法制の採択というのが行われました。まあ、これについてアメリカも反発をかなり強めているというところ、まあそのあたりから、まあ、香港がどうなるというところと、それから、米中の対立などについて、この後ですね、今日のコメンテーターは北海道大学教授、国際政治経済学者の鈴木和人さん、7時頭のところから、聞いていこうと思っております。この香港のについてというのがですね、各種一面トップ4紙ですね、朝日、毎日、産経、それから日経が一面トップから大展開という形で報じられております。まあ、昨日もお伝えしましたけれども、一国二制度というものがこれで終わってしまうんじゃないかということが言われております。まあ、香港の中で中国本土の法律であるとか法執行が可能になると、まあ、そのための出先機関も作ることも可能とするというような、これ法律ということになりますので、今までのような香港のままでいられるかというと、全くそうではないというところ、まあ、これ自由で民主主義、法の支配という基本的な価値観を共有する我々日本も、そして台湾やアメリカと西側諸国各国が懸念を示してますけれども、これ香港を支えていかなきゃならないと。まあ、いろんな、ね、香港の中での世論調査もあって、でその中にはですね、香港の人たちの半分以上が賛成してんだなんていうですね、世論調査もあったりするんですが、これただサンプルがまずどういう人たちを相手にしてるのかっていうのが全く出てきていない上に、まあ、全員に調査できるわけじゃありませんから。で、その上、もともとこういった調査を出す調査機関はかなりバイアスがかかっていると、中国共産党寄りだということが言われているので、こういった世論調査が出たから、ほら見てみろと、香港の人が賛成してるんだから内国干渉だろみたいなことを言うのはあまりにナイーブすぎる議論じゃないかというのも思います。一方で昨日ですね、石井さんが引いていた、世論調査では、香港のこの政治の状況に満足という人はたったの 3% しかいないとか、キャリーラムという香港の、まあ、一応政治のトップ行政長官の支持率は、たった2割程度に過ぎないというようなことも出てきております。で、一方でですね、読売新聞は一面トップで報じていて、他各紙は一面の2番手の記事でね、出ていますのは日産の業績赤字です。日産自動車、昨日ですね、2020年3月期連結決算で最終利益が6712億円の赤字だったというふうに発表をしました。リーマンショックの直撃を受けた2009年3月期以来11年ぶりの最終赤字ということになっております。まあ、これ海外の工場を閉めるなどの策を講じて、固定費をかなり削減するんだというようなことも発表しておりますけれども、まあ、もともとその新車の投入というのが非常に遅れていて、在庫も積み上がって、でさらに北米市場などで、まあカルロス・ゴーン体制下の中で、シェアをどんどん取っていこうというような戦略を取ったんで、まあその分ですね、値引き合戦をやったら、あ、なんだこの車は値引いてくれる車なんだというふうに、アメリカ等々の消費者から見られて、でやっぱりそういうこうブランドイメージが悪くなってしまうと、売っても売っても赤字になるみたいなことを繰り返してしまうと、これ日産の中の人にも聞いたんですけど、いや戦略はねやっぱ失敗だったんだよと、ダットさん時代から積み上げてきた日産のいい車で、そして技術が詰まってる車なんだっていうイメージをあれでぶっ壊しちゃったんだよねと、こういう反省をしている方もいらっしゃいました。まあ車に詳しいね人なんかに聞くと、 とここから先出てくる日産の新車っていうのは結構デザインも良かったりとか、売る自信があるって中の人も言ってる車も多いんだというふうに言うんで、まあ、ここから反転攻勢ができればいいんですけれども、まあ、それにしてはですねこの一連のお家騒動によってこの会社トップが意思決定できるのかっていうところがそもそも疑問を示された部分もあったりとか、あと外からこう貢献力引き込んでお家騒動みたいなことっていうのはいくらなんだってお行儀悪いんじゃないのみたいな話もあったりしたので、まあ、その辺がですね、この先どう出るか。ただ私は神奈川県出身なんでもう日産王国の中で育ってですね、しかも横須賀っていうとおっぱまに大工場があってもうそこに見学に行くっていうのが子供の頃の、まあ、年中行事みたいなもんだったんで、ちょっと寂しい感じもして、期待したいなと。これだけ電気自動車の技術とかあんだからもうちょっと頑張ってくれよというふうな、ことはすごく思ったりもします。それからですね、短く、今日29日、東京にですね、ブルーインパルスが飛びます。はい。航空自衛隊のね、ブルーインパルスっていう曲芸飛行をするような、アクロバット飛行のね、編隊なんですけれども、これ、コロナウイルスに対して体を張っている、医療関係者だったりとか、まあ、すべての方々に感謝を込めてということで、アメリカでもニューヨークにブルーエンジェルスというね、飛行機が飛んで、みんなが拍手喝采したというのがありましたけど、航空自衛隊それをやるんだと。細部については今日お知らせしますというふうに航空自衛隊、航空幕僚幹部の広報室は、リリース出してますんで、私も昼間は空を見上げて待とうかなと思っております。昨日雨が降ったんで今日空綺麗なんですよ。磨かれたような綺麗な空に青い尾翼が光ると、いやーたまんないですね。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは北海道大学教授、国際政治経済学者の鈴木和人さんです。コメンテーターとしてはこの工事初登場、一度電話でね、コメント出演をしていただきました。取り上げるニュースですが、まずはこの全人代での香港の国家安全法制について、それから新型コロナウイルス各地で第2波かというものが出てきております。そして憲法審査会、さらにスペース X の打ち上げ延期、宇宙開発について、そしてコロナ後のグローバル化は止まるのかどうか、ポストコロナの世界情勢も聞いていきましょう。茅ヶ崎の小泣ババアさん59歳の方、メールでいただきました。10万円の給付金ですが、待ちに待った申請用紙が届きました。で、分かったんですが、これ世帯主にしか請求権ないんですよね。うちは家庭内別居なんで、こちらで申請してお金が下りたら10万円やつに渡すつもりでしたが、やつ代理申請でも世帯主の本人確認書類がいるんですよ。家族といっても状況はいろいろなんで、それぞれに請求させてくれないんですか。旦那と話すのが嫌で請求諦めようかと思ってます。なるほど、これな、そうなんですよ。これね、世帯にしちゃったから、高橋おじさんも言ってましたけどね、マイナンバーって世帯にするとその個人の枠を超えなきゃなんないんで、いちいちプリントアウトして確認してみたいな行政側も手続きが必要なんですが、これ個人個人で請求にしてたらマイナンバーで一発で請求できたって話なんですよね。で、そこに個人の口座まで紐づいてたら本当に一発でできたんですけど、その辺が全然できてなかった上に、もともと社会保障だとか困窮世帯に世帯給付30万だったっていうスキームをそのまま残しちゃったもんだから、世帯で給付みたいな、のが残ってたと。全員に給付だったら別に個人申請でもいいだろうと。で、子供は代理申請だと十分だと思うんですけどね。ロットンさん、東金市47歳の方、日産元気ないの寂しいですね、僕も横須賀なんでと。おっぱまの工場に社会見学行くとパックのジュースと定規や分度器の入った文具セットをもらいましたと。私ももらった、これ。
そうなんです。
定規の中にね、ちっちゃい分度器とかをカパってはめられることが、はめることができるってやつ、みんな使ってた。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、北海道大学教授、国際政治経済学者、鈴木和人さんです。鈴木さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鈴木さん、北海道からのリモートでのご出演ということになります。はじめましてという感じですね。一つよろしくお願いいたします。
そうですね。番組の話はいつも聞いてるんですけれども。
そうなんですか？
出させていただくのは、細谷さんとかよく出られてるので。
細谷由一さんとか。
はい。
ああ、そうですよね。いや、鈴木さんにも本当、ぜひと思ったんですが、ようやくお会いすることができました。本当、楽しみです。ありがとうございます。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。では最初のニュース、こちらです。中国が香港の治安統制を強化、全人代で国家安全法を採択。中国の国会に当たるというふうにメディアでは報道される全人代、全国人民代表大会ですが、28日反体制活動を厳しく取り締まる国家安全法を香港に導入する方針を採択し閉幕しました。これは香港で続く抗議デモを抑え込む狙いがあるとみられております。まあ、これができると、まあ、制裁などもということで、アメリカはトランプ大統領やポンペオ国務長官などずっと警告をしてきましたけれども、先ほど速報が入ってきまして、29日、トランプ大統領会見の方向ということで、何らか制裁等々の発表、対応を発表する可能性があるということも入ってきております。さあ、鈴木さん、これ香港への締め付け、去年あたりからずっと、まあ、ありましたけれども、それがなんか一線を踏み越えたというふうに各新聞もあります。どうご覧になってますか？
そうですね、もう中国はある種の覚悟を決めたという感じがすると思います。やはり、まあ、ずっとまあ、一昨年ぐらいからこの、まあ、犯罪人引き渡し条例なんかの問題で、まあ、香港では、まあ、非常に激しいデモが起こっていて、
はい、
で、それを収めないと、もう中国としては、やはり、こう、まあ、自ら、まあ、中国の一部としての香港っていうことが確立できない。で、中国としては、まあ、とにかく、この、まあ、国家安全法を使ってでもですね、とにかく中国を力で抑え込むっていう判断をしたんだと思います。当然、その裏返しというか、その、まあ、マイナスのサイドとしては、もう、外国からの非難、まあ、場合によっては、やはりこれ、香港を助けようとして、まあ、外国が介入してくるということも、考えられるので、
はい、
そういう意味ではもう、まあ、まあ、最悪、それこそアメリカと、もう、ガチで戦うっていうことも、もうそれも仕方ないと思って選択してるんだろうなというふうに思います。
これはアメリカ側は、香港人権法を去年制定をしていて、もう制裁までのこうプロセスみたいなものは固まっているということも考えると、はい、もうこのままいくと、こう、衝突軌道に今乗っているような状態っていうのも考えられますか？
そうですね。もう、今、もう、ボールというか、その判断の、こう、は、もう、トランプ大統領に投げられた感じで、まあ、トランプ大統領がどこまで反応するのかっていうのが、次の、見どころだと思います。まあ、ちょうど会見するっていう話なんですけれども、はい、まあ、一つは、これまで、香港と中国っていうのは、貿易では別の扱いにしてきたので、まあ、香港は、対中関税っていうのをかけてなかったんですけれども、これが、まあ、対中関税をかけることによって、まあ、中国からの輸出品を香港経由で安く出すっていうことができなくなったということが、一つは、ポイント、まあ、制裁の一つの形だと思います。ただ、それ以上踏み込んで、
はい、
何らかの圧力をかけるのかと言われると、これはアメリカ側にもさらなるエスカレーションをするっていうリスクがありますから、もっと激しい、 中国との対立を覚悟でアメリカも手を出さないといけないので、まあ、簡単な話ではないと思います。
さあ、そして日本の立場、なかなかこうコメントが出てこないところでもあるんですが、まあ、基本的にはこう憂慮するみたいなことぐらいまでと、こうどうスタンスを取っていくべきだと考えますか。
まあ、そうですね、まあ、日本としてはやっぱり習近平訪日みたいな問題も含めて、はい、まあ、日中関係が良好であるということは基本的に望ましいことだというスタンスなので、まあ、こういきなり勢いでアメリカと一緒にこうわーっと行くっていうことにはなかなかなりにくいと思うんですけれども、ただやはりこの状態を看過できるようなものではないですし、はい、当然 OK ではないので、まあ、どのようにしてこの、まあ、中国に対してメッセージを出すかっていうのと、まあ、やっぱりアメリカの出方を見ながら、
はい、
まあ、逆に言うと、もう一番怖いのはやっぱり最終的な米中対立が激しくなることなので、そうならないようにエスカレーションをコントロールするっていうことを、まずは念頭において考えるべきだとは思います。
まずは、この国家安全法についてでありました。おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。新型コロナウイルスの第2波か、各地でクラスターとみられる現象が発生。東京都では昨日新たに15人が新型コロナウイルスに感染していることが確認され、3日連続で感染者が2桁に達しました。東京小金井市の武蔵野中央病院で昨日までに職員4人と患者5人の感染が分かっており、検査を進めているということです。緊急事態宣言の解除の後、都内でクラスターの発生が見られ、都内では初のクラスター発生とみられ、東京都は厚生労働省の対策官の派遣を要請しました。また福岡県の北九州市や北海道岩見沢市などで、集団感染クラスターの疑いが出ているということです。昨日の新たな感染者、全国で合わせて65人ということで、緊急事態宣言解除後最多となっております。さあ、今日はですね、鈴木和人さんとはリモートでつないで、北海道と東京をつないでお送りしていると。この岩見沢の件というのは結構現地でも大きく報道されてますか。
そうですね、北海道の中ではやはり懸念される問題として、クラスター発生の問題もあります。ちょうどその先日も、空知地方で、はい、またクラスターが発生したということだったので、やはりまあ、感染が収束して、まあ、北海道の場合第3波ということになりますけれども、はい、まあ、やはり第3波が来るということは、まあ、すごくやっぱり警戒はしています。
まあね、もともとその観光客の方々から、まあ、日本に入ってきたというところで、まあ、北海道は本当その最前線で、2月ぐらいからね、この対応に当たっていたということもある。鈴木さん、ご覧になってて、ここまでの流れっていうのは政府の対応などどうですか。
そうですね、まあ、最初、雪祭りですね、はい、まあ、中国から入ってきて雪祭りでこう広がって、で、まあ、北海道の、まあ、各地でクラスターが発生してたんですけれども、はい、ただ、まあ、やっぱり当初はですね、まあ、数が少なかったっていうのもあって、クラスター対策が非常にうまくいって第一波は、まあ、収束したと。ところがやっぱり3月の19日に北海道の緊急事態宣言というのが解除されたんですけれども、
はい、
その後3連休があって、で、たくさんのまた旅行客が北海道に入ってきて、再度、まあ、第2波が来たということになっていて、まあ、これが全国の緊急事態宣言を呼び起こして、まあ、結果的にですね、今はやっぱり感染がだいぶ、まあ、減ってはきた。で、第2波を収束しつつありますけれども、また第3波があり得ると。いう、まあ、こういう流れで、まあ、かなりこのクラスター対策っていうのが非常にうまくいっているのと、
はい、
まあ、まあ、自粛、外出自粛というソフトなやり方ではあれ、それなりに効果が出てですね、まあ、結果として感染者が減っている、死者が多く出ていないっていうのは、やっぱりこれ外国から見ても非常に得意な例だとは思っていて、日本は成功したモデルだというふうに見られています。まあ、逆に言うと今ヨーロッパアメリカの状況があまりにもひどすぎるっていうのが、まあ、むしろ逆にあって、
はい、
やっぱりそれだけたくさんのやっぱり死者を出しているっていう、こういうまあ問題を、まあ、彼ら自身がいや、しまったなと思ってるところを、じゃあ日本はどうやってたんだっていうことで今見直されているという、そういう状況にあるんだと思います。
その辺の海外の見方って最初はなんか何もやってない日本がどうしてこんなに死者が少ないんだっていうのが、はい、で日本からの発信もなかなかこう英語でっていうのがなかったので本当ミステリーだという言われ方がしました。その中で鈴木さんはあの、はい、ご自身で、まあ、その説明注意書きというようなものを作られてでそれを寄稿されたりなどしました。反応ってだいぶ変わってきたんですね。そうすると
そうですね、だいぶ変わってきたと思います。私最初だからそのまさにミステリーだとか奇跡だとかなんか、結構陰謀論的なあのなんかよくわけわからん日本みたいな風な、う
ん、隠してんじゃないかみたいなね、
いやまあそんなことはないぞと、ちゃんと日本はその戦略を持ってやってるんだっていうことをあの雑誌に投稿したところですね、結構それが、はい、読まれて、で、まあ外国人の、外国特派員の、まあ会で話をさせてもらったりとか、
はい、
まあそれに引き継いでですね、いろんなメディアから、外国メディアから取材を受けるようなことがあって、まあそれでだいぶこちらも一生懸命説明をしたので、まあ、やっぱり日本はそれなりに考えてやってたんだ。最初のうちから、ちゃんと戦略を持ってやってたんだから、こういう結果が出たんだっていうのが理解されるようにはなってきたなと。
うん、
でもう一つの問題は、やっぱり政治のメッセージが弱すぎるというか、
はい、
首相の話を聞いても、なんかどこまで何やってるのかよくわからんというのがミステリーのもう一つだったと思うので、
うん、
やはり日本の政府、ものすごくやっぱり情報発信力弱いなというのと、外国の人たちにどういうふうにこの受け取られるかっていう、この、なんていうんですかね、受け手目線がないまま、自分たち一方的に好き勝手の、はい、好き勝手というか、まあ、その、わかりやすいメッセージを出してなかったっていうことは、やっぱりすごく大きな問題で、なんか、本当は私は専門でも何でもないのに、こういう、なんか外国に向けてこう説明をする役を、なんか、引き受けちゃった学校になってて、なんか僕はこんなことやるためにこんな仕事やってるんじゃないんだけどとか、ちょっと自問自答というか悩みながらやってはいるんですけどね。
まあ、その辺、やっぱこれは日本人の気質の部分で緩い、行動制限でもちゃんとみんな聞くみたいなのの違いであるとか、まあ、あとは医療のやっぱり元々の保険医療の構造が、強固だったとか、そういうところに由来する部分が大きいんですかね。
そうですね、まあ、いろんな要素も考えられますが、一つはやっぱり一番早い段階からですね、はい、まあ、尾身先生、専門家会議の副座長の尾身先生ですとか、押谷先生ですとか、まあ、同僚の、西浦先生っていった、やっぱり感染症のエキスパート、経験者が多かったっていうことが一つですね、まあ、彼らが戦略を作ったのが、すごく多く大きなメリットが、まあメリットというか彼らのおかげでっていう部分はあると思います。また、やっぱり日本はこう感染症に対するリスクっていうんでしょうかね。まあこれ福島第一原発の時の事故もそうだったんですけど、やっぱりこう見えないものに対するこう恐れとか恐怖とか、このそういうリスクを回避するっていうことに対する、なんていうんですかね、なんていうか、向き合い方がすごく慎重なんですよね。はい、で、それがやっぱり効いたかなと。だから、できるだけやっぱ感染したくない、感染させたくないっていう気持ちが非常に強くて、だったら我慢しようっていう。まあ、みんなが、自分の、まあ、利益とか、自分の、ね、外に出たいとかっていう、この、まあ、思いよりも、みんなのことを大事にするっていう、そういう社会なんだなっていうのはすごくやっぱり感じますね。
まあ、そのあたり、まあ、ここでね、油断せずに次がまた来るぞって思って、今のうちに備えておかなきゃいけないってこともあるわけですね。
もちろんですね、まあ、医療体制もそうですけれども、やっぱり日本は、まあ、検査の量にしてもですね、まあ、あと ICU の病床数にしてもですね、まだまだやっぱり足りないですし、今、感染者数が少ないので、まあ、なんとかなってますけど、これがやっぱりまた感染爆発が起これば、はい、また足りなくなる、医療が逼迫する、まあ、人も足りないっていうことは、もう大いにあり得るので、それはやっぱり十分備えておかなければいけないですし、今のうちにやらないといけないことだと思います。
そしてもう一つ用意していたニュースが憲法審査会です。昨日ですね、憲法改正手続きを定めた国民投票法をテーマに自由討議を行いましたが、まあ、議論は平行線だったということ。まあ、憲法審、これ議論するのもなんだか久しぶりだなというような感じ。全然進まないですね。
そうですね、まあ、憲法審自体が、まあ、ずっとなんか長いこと開かれてこなかったのと、もともと平行線のテーマを平行線だっていうことを確認するためにやってる部分があって、
はい、
まあ、そういう意味では、議論をするっていうよりも国民的なコンセンサスを作るっていうモメンタムが今もないので、まあ、安倍首相がいくらこう、ね、会見に、まあ、自分のライフワークだとは思っていてもですね、やっぱり、はい、これは首相一人でできることではありませんので、やっぱりみんなでそういうこうなんかこれは問題だっていうふうな、
はい、
やっぱ共通認識ができないとこれは話は一本も進まないんだろうなというふうには思います。
まあこれ憲法改正、まあ、中津憲法9条というところにぶち当たると、まあ、この国際政治の面でいくと、こう貢献したくてもその憲法の制約でできないことが多かったりとかっていうところに当然ぶち当たりますよね、はい、まあ、この辺もう20年以上議論しているところでもあるんですけれども、しかしカンボジア PKO の時からずっと進まないですね
そうですね、まあ、ただ平和法制ですとか、はい、いろんな形で、まあ、憲法を変えなくてもできることっていうのは徐々に増えてはきてますし、まあ、ある程度憲法内でできることっていうことを考えていくっていうのが、まあ、基本の、やり方だろうとは思います。で、まあ、もちろん日本がいろんな形で国際社会に貢献することは望ましいことだと思いますけれども、
はい、
ただ、まあ、国民が納得しないで、やるっていうのも、それが本来の向かうべき道ではないので、まあ、いかに国民が納得できるところで合意しながら進んでいくのかと。でも、まあ、昔から比べればですね、随分増えて、はい、やれることは増えてきたので、まあ、そこをどこまで、まあ、工夫しながら、考えるかっていうことかなというふうに思います。
何か条文をいじるというよりも、この解釈会見で積み上げるっていうのが日本人の気質にも合ってるのかというような気もいたしますね。
そうですね。まあ、解釈改憲というか、やっぱり国民のコンセンサスがそこにあるっていうところでやっていく。で、そのために憲法を変えるよりも、みんなで、こう、なんていうんですかね、緩くでもやっていくっていうのがいいのかなと思います。
はい。以上、おはようニュースネットワークでした。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論、横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。スペース X の打ち上げ延期。アメリカのスペース X と NASA アメリカ航空宇宙局はフロリダ州のケネディ宇宙センターで日本時間昨日午前5時33分に予定していた新型の有人宇宙船クルードラゴンの打ち上げを悪天候のため中止しました。NASA の宇宙飛行士2人を乗せた打ち上げは日本時間のあさって31日午前4時22分に延期とのことです。なおアメリカの宇宙船による有人飛行は2011年のスペースシャトル引退以来9年ぶりで、民間企業が主体で開発した宇宙船による有人飛行は初めてのこととなります。スペース X というとテスラモーターズを作ったイーロン・マスクさんがやってるとこですよね。いや、
はい、
なんかアメリカってやっぱベンチャー企業がやるんだなと思ってたら、もう有人宇宙飛行まで行くんですね。
そうですね。まあ、この有人宇宙飛行のプロジェクトというのは、まあ、大体10年前ですね。2010年から NASA が、次第にですね、この、
はい、
これまで NASA がやってきたことを、まあ、低軌道ですね、地球に近い方の、まあ、宇宙空間では、もう民間にどんどんやらせていこうということで、これまではスペースシャトルとか、やってましたけれども、まあ、スペースシャトルを引退させた後は、次は民間でやるというふうに、
はい、
この、まあ、時代の転換っていうんでしょうかね。それを進めてきた中で、このスペース X っていうのが、まあ、じゃあ俺たちがやるっていうことで、はい、この有人宇宙船っていうのを開発して、で、まあ、10年間かけてですね、このだんだん、こうスペース X だけじゃなくて、まあ、もう一つ選ばれてるのがボーイング。で、この2社が今やってるんですけれども、はい、ボーイングがちょっと遅れてるんですが、それ以外にでもですね、一番最初15社ぐらいが、この、最初参入してたんですね。やっぱりアメリカは、そうやって、こう、国がお金を出しながらも、民間を育てていくというか、
はい、
民間にどんどんやらせていくっていう、まあ、そういうことで、この宇宙産業を育てていくという、こういうことをやってきてるので、まあ、 ある意味、まあ、宇宙開発を長く見てる人間からすると、はい、まあ、当然というか、まあ、来るべきところに来たなっていう感じがします。
これ今回この宇宙飛行士は NASA で育てて、でスペース X は、まあ、ある意味この乗り物の方を担当するみたいなイメージでいいんですか？
そうですね、まあ、宇宙飛行士自体はNASA が、まあ、育てるというか、これは宇宙ステーションに行く要員としての宇宙飛行士なので、はい、まあ、将来的にはですね、宇宙飛行士として、こうトレーニングを受けてなくても、うんうんうん、このお客さんとして一般人が乗ると、はい、いうことを目指してるんですけど、今回はまあ試験飛行なので、その、まあ、テストパイロットですよね。それはやっぱりある程度訓練した人が行くと、でだんだんだんだんこれがですね、枠を広げていって、はい、まあ、当面はその宇宙ステーションに人を運ぶ、まあ、それは宇宙ステーションの要員なので NASA が、はい、育てた宇宙飛行士ですけれども、そのうち例えば一人二人こうお客さんを乗せて、一般人を乗せていくっていうことも考えられるというか、まあ、そういうことを目指していると思う、目指しているところです。
これこの宇宙開発、まあ、そういうこう観光というか夢のある側面もありつつ、一方でその軍事的な利用っていうのもずっとこう言われてきてるじゃないですか。それはその有人の部分とはまた別枠ってことになりますか？
そうですね、私はあんまり宇宙に人が行っても安全保障上メリットはあんまりないと思っていて、宇宙に人間を送ろうとするとですね、
はい、
当然水も食料も空気もないわけですから、ものすごく荷物が重たくなっちゃうんですよね。で、宇宙に行くってやっぱり重たいとものすごいエネルギーが必要になるので、人間をそこまでして送って何かメリットがあるかっていうと、例えばカメラよりも人間の目がいいわけはないんで、やっぱりそういうのは人間が見るよりもですね、こうカメラで見たりとか、はい、する方がいいとは思うんで、人間が宇宙に行っても安全保障上のメリットっていうのはないだろうと。ただ将来月にですね、例えば基地を作ってそこで資源を発掘してとか、はい、そこで人間の活動が起こるってことになると、またちょっと条件は変わってくるとは思うんですけど、まあそれはまあだいぶ先の話なので、とりあえず今のところは安全保障とその人を宇宙に送るっていう話は、はい、まあ切り離して考えておいた方があまり余計なことを考えなくてもいいかなっていうふうに。
なるほど。で、一方、日本ですけれども、まあ、それこそ、堀江貴文さんが自前で打ち上げようみたいなことを、それこそ北海道でやったりとかしている、はい、こう、なんか断片的な情報、ニュースはあるんですけれども、実際の取り組みとしてはどこまで行ってるんですか？はい、
まあ、そうですね。まあ、もともとは H2A、今度 H3 っていう、はい、まあ、機関ロケットっていうのがあって、まあ、それ以外にイプシロンっていうロケットがありますけれども、まあ、民間で今進めているのが、その、堀江さんのところと、あともう一つ、スペースワンっていう、これも、まあ、何ですか、清水建設とか、IHI とかがやってるんですけど、
はい、
まあ、そういう、こう、民間の活動というのは始まっています。ただ、まあ、やっぱりまだまだやっぱり、お金もかかりますし、リスクもいろいろありますし、技術開発も難しいので、それをこう、まあ、今、発展段階でなかなかやっぱりまだ、スペース X みたいに、こう、見せられるところまでは来てないっていうのが、現状で。まあ、北海道なので、
はい、
その、堀江さんのロケットは、まあ、いろいろ、私も応援してますけど。
そうなんですね。
はい。
まあ、目標としてはどうなんですか？人を運ぶっていうよりは物を運ぶ方に特化するんですか、日本は？
そうですね。これはどちらかというと小型ロケット、小さなロケットっていうことで、まあやってるんですけれども、これはもう完全に物を運ぶ。で、人を運ぶのは、JAXA が、まあ目指してはいるんですけれども、まあアメリカもできて、で、今やもうお金を払えば、
はい、
宇宙に行けるっていう時代になってしまうと、じゃあそれで日本が開発する意味は何なのかということが問われるようになると思うんですね。税金使ってやるわけですから、
はい、
日本人が行けるようにすると言っても、いやそれはお金頑張って稼いで自分のお金で行きなさいっていう話になるとすると、税金で行くかどうかっていうのはまた別の話かなというふうに思います。
なるほど。スペース X 打ち上げ延期、今日のキーワードでした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。コロナ後のグローバル化は止まるのか。新型コロナウイルスが世界中に拡散し、国境を越えた人の移動が一気に止まりましたが、果たしてグローバル化の流れは止まっていくのでしょうか。今朝のコメンテーター鈴木和人さんに伺います。 鈴木さん、月曜日の読売のオピニオン欄のところに、論壇キーワードということで、寄稿されていらっしゃいました。このグローバル化について書かれています。まあ、このショックでこれが元に戻るのかどうかって、まあ、みんな思ってるところですよね。
まあ、当面はやっぱりまだ感染のリスクっていうのはありますし、はい、自由に、まあ、かつてのように気軽にですね、海外旅行に行くっていうことは、まあ、まず難しいだろうと思います。ただ、まあ、半年一年ぐらいですかね、こう、はい、だんだんとやっぱりこう、感染っていつかは収束していきますので、まあ、その流れを見ながら、恐る恐るですけれども、こう、例えば感染の少ない国、まあ、例えば今、ニュージーランドとかオーストラリアとか、うん、まあ、そういうところから、まあ、徐々に、この、こういう人の移動っていうのは進んでいくだろうというふうには思いますが、まあ、やっぱりあくまでも、まあ、感染症ってこう、今はみんなそれにすごい注目して、まあ、それが、なんていうか生活のすごく重要な部分になってますけど、
はい、
まあ、歴史的な流れから見ればよ、これまで何度も会ってきたことですし、やっぱり、それでこう、世界が変わるってことも、まあ、ないわけではないんですけど、まあ、今回は、まあ、その戦争みたいなこう国家間関係とかそういうものを悪化させるような疫病ではないので、まあ、そういう意味ではこういつか終わるで、まあ、それまで我慢っていう状況ですので、やっぱりグローバル化も変わっていきませんし、はい、また物やお金の流れっていうのも変わっていかないので、グローバル化自体は大きな変更はないだろうと、はい、で、まあ、人の流れが少し、まあ、一時的にこうかなり滞りますけど、それも感染の収束とともにまた元に戻っていくんじゃないかなというふうに思います。
この、まあ、ある意味コロナの副次的なこう作用だとも思うんですが、各国経済が相当傷んでますよね。それこそ、はい、世界恐慌並みだというような、まあ、経済学者の方々は指摘されたりもしますが、それによるこの世界の構造の変化みたいなものっていうのは考えられますか？
それも、まあ、私あんまり、これ、確かにものすごく衝撃が大きいのは、やっぱり世界中が同時にロックダウンしてるっていうところが大きかったと思うんですね。
はい。
なので、需要も生産も止まってるっていうか、まあ、需要と供給が両方一瞬にして止まっちゃったので、
はい。
まあ、それで、まあ、一時的にこう、失業がものすごい増えている。で、これはもちろん、いろんな後に、まあ、禍根を残すんですけど、ただ、一番大きいのは、自国を守ったところでロックダウンしてるときって需要が回復しないんですよ、ね。だから保護主義的な手段を取ってもあんまり効果がないっていう、はい、こういうところもあって、なんかよく1930年代の再来だとか言うんですけど、私はあんまりそう思ってはいないんですね。つまり奪い合うものが実際ないので。
なるほど。
そういう例えではない。ただやっぱりその失業して生活苦になっている人たちが、はい、その不満の吐き口として対外的なこの攻撃ですとか差別ですとか、
はい、
まあ、今で言えば米中関係みたいなものっていうのがこの悪化していくっていうことはあり得るので、こっちの方は心配すべきだと思うんですけれども、ただ経済が政治に影響しているというよりはどちらかというとその、まあ、これまでトランプ政権を支えてきたようないわゆるラストベルトの人たちとか、そういうような人たちのこの不満っていうのが、まあ、場合によってはですね、こうコントロール効かなくなって戦争にまでつながっていくような、はい、そういうこう感情の爆発というかナショナリズムの爆発みたいなものにつながるっていうのが一番恐れられることかなというふうに思います。
そうするとコロナが要因というわけよりも、今まであったものがコロナによってこうよりこう、まあ、増幅されたとかクローズアップされたとか、そういうことですか？
はい、まさにそうだと思います。このコロナが示したものは、コロナ自身が何かを変えたというよりは、今まであったものをドカンと大きくしたっていう、そういうこう、まあ、なんか歴史を早めたという言い方もできるかもしれませんし、まあ、ある種、これまでこう抱えてたものが、もう、それをこう覆い隠すとか、
はい、
コントロールする、調整するメカニズムっていうのがものすごく弱くなってしまうと。いうのがまあ現状なのかなというふうに思うので、まあ、ちょっとそこのところで 自制、政治も、国民も自制を聞かさないといけないんですけど、まあ、今のトランプ政権とか見てると、自制が効くのかなっていうのはちょっと心配になってしまうところはあります。
まあ、アメリカの方がそういう、こう、状態になってる。で、一方、中国はというと、やっぱりその、先ほど、香港のところでも、鈴木さん、言及されてましたが、まあ、その、やっぱ、一つ、覚悟を決めたというようなところがある。そうすると、やっぱ、自制ではなくって、今まで思っていたことをより強く打ち出すというふうに、東シナ海とか南シナ海を見てると本当にそんな気はするんですが。
そうですね。まあ、ここで、とにかく、中国もやっぱりその恐れみたいなものがあるわけですね。
はい、
まず今回、やっぱり自分のところで感染出したっていうところがありますから、やっぱり、中国は、まあ、アメリカとかヨーロッパに比べれば被害少ないとはいえ、それでもたくさんの人が亡くなってますし、今でもやっぱりその感染症の再来っていうのに対するこの恐れを持っている。で、そうなるとやっぱり国民の間に不安が大きくなって、
はい、
でその不安とか不満を、この、まあ、体制転換というんでしょうかね。その、体制に対する、この、まあ、不満の、に、こう、変わっていくんじゃないかっていう、こういう恐れもある。だから、今回の香港の問題って、
はい、
まあ、中国からすれば、香港を抑えないと、香港にの、この運動が、中国国内に伝播するっていう、こういうことを怖がってるんですよね。だからこそ力でも抑えなきゃいけないっていうふうに思ってるので、中国の理屈からすると、やっぱりそうやって、その、自分たちを、こう、脅かすものに対して力でこう、対抗していくと。いうふうな、こう、ビヘビアをしているので、
はい、
まあ、そういう態度を取り続ける限り、まあ、どっかで、まあ、東シナ海、南シナ海も、やっぱりアメリカの圧力が強くなればなるほど、より、こう、中国が強く出てくる可能性はあるかなというふうに思います。
まあ、そんな時に、まあ、どう、それを調整していくかっていうところで、まあ、かつてであれば、間に国連というものが、こう、挟まったりとかっていう、この調整能力があったかもしれないですけど、どうですか？ここもやっぱり、まあ、もともと弱っていたという話もありますけれども、コロナでも弱くなりましたか？
そうですね、まあ、コロナの場合やっぱり、まあ、WHO の役割っていうのが、まあ、今回また大きく取り沙汰されて、まあ、それはやっぱり、まあ、問題になりましたけど、まあ、あくまでもコロナの影響は直接 WHO にある。で、まあ、国連とかその他の国際機関ないしは国際的な調整メカニズムが弱っているのは、これはもうトランプ政権就任して以来ずっとなので、
はい、
まあ、そういう意味では、まあ、それが加速しちゃった部分はもちろんあるんですけど、まあ、その大きな流れ自体が変わったということではないですし、まあ、そもそも米中の対立を、まあ、調整できるこう機関とかっていうのはないんですよね。やっぱり米中自体がまあ、話し合ってこう解決していかなければいけないものですし、まあ、そういう機会とか環境づくりっていうのを、まあ、日本やヨーロッパや、
はい、
まあ、周辺諸国がどうやってできるかというところが、まあ、重要なポイントになってくる。でも、まあ、最後にはこの、まあ、米中当事者がこうやらないといけないんですが、アメリカはアメリカで問題を抱えていて、で、アメリカはアメリカで、この、なんていうか、中国を攻撃することで、自分たちのメリット、まあ、トランプ大統領にとってみると、その、再選の、はい、大統領選の、
はい、
その、再選のチャンスだと思っているっていうところもありますし、中国は中国で、その、自分たちのところが、まあ、やっぱりこう、いろんな圧力がかかってくる、自分たちの、に対する脅威を排除したい、
はい、
そういう思いがあるので、これが噛み合ってないんですよね。ここが一番怖いところで、米中の間で、この意図するところが全然噛み合ってないところで、
はい、
こうすれ違い、誤解、そういうものが起きるっていう怖さがあるかなと思います。
せめてその意思疎通の風通しだとか、相手の意図は分かるという状況を作る、その手助けとして日本だとかヨーロッパだとかっていうのは動くことがまだまだ可能と見た方がいいですか？
そうですね。まあ、特にやっぱりトランプ大統領、人の言うこと聞かない大統領なので、やっぱり彼にどういうふうにしてメッセージを伝えるかっていうのがすごく難しいところだと思うんですね。で、中国は、まあ、間違いなくそれに失敗してるんだと思います。
はい。
で、まあ、トランプ大統領は習近平とは、こう、なんていうか、俺はあいつと友達だみたいなこと言ってますけど、
はい、
中国全体の、問題と、こう、なんか習近平とのこの、まあ、個人的な関係と国家間関係がこうなんか切り離されて、まあ、それ自体がもう矛盾してるんですけど、ただ、トランプ大統領に対してそこをちゃんと説明していく、まあ、さっきの コロナの日本の戦略の話もそうなんですけど、やっぱりこう今起こっていることの多くはですね、そういうこう相手に対してちゃんとメッセージを伝えるとか、その理解をしてもらうとか、そういうことのこう言葉足らずな部分っていうのがすごくあったりですとか、はい、あのそこのこうなんていうかコミュニケーション能力が問われるところなのかなというふうに思います。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。